今日は香港と電話をつなぎます。中国の特別行政区の一つで、東京、パリ、シンガポールなどと並ぶ有数の世界都市である香港。面積は東京23区のおよそ2倍ほどの大きさなんだそうです。そんな香港に住んで13年というフラワーレポーター、桜井恵子さん呼んでみましょう。もしもし。
はい、レホンマ、
こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜井さん、今そちらは何時頃ですかね、香港は。
1時間日本よりも遅いので3時です、ちょうど。
3時。
はい。
今日のお天気はどうですか？
とっても天気が良くて、気温が28度もあります、
結構じゃあ暑いぐらいの。
そうですね、
陽気ですよね。
昨日は海で泳いでる人も見ました、
なんか1時間時差が1時間っていう、日本からもね近い国ですから、結構違いますね。でも
そうですね、まだ半袖で歩いてる人も多いですね、
そうですか。さあ、そんな香港からですね、実は料理研究家をされているという桜井さんに、ちょっと日本ではねお鍋が美味しい季節になってきたので、そちらのお鍋事情について今日お話を聞きたいなと思うんですけれども、香港で定番のお鍋といいますとどんなものがありますか？
多分皆さんも聞いたことあるかもしれないんですけど、火に鍋と書いて火鍋という、鍋がこちらでは冬になるととてもたくさんの方が食べます、
私も食べたことあります、日本でですけどね、美味しいですね。
そうですね、
はい。
で、日本だと多分四川火鍋といって真っ赤な辛いスープを、食べられる方が多いと思うんですが、
そうでした、そうでした。
香港だと辛いのが苦手な人がとても多いので、どちらかといえばチキンスープベースのソフトな柔らかい味のスープが好まれています。
へえ。具材とかはどんなものを入れるんですか？
そうですね、火鍋というと日本語に訳すとしゃぶしゃぶとよく訳されるんですけれども、どちらかといえばごった煮という感じで、とっても具沢山です。
はい。例えば
そうですね、お野菜もいろいろ中国野菜ありますけれども、チンゲン菜、白菜、またこちらのヒユナと呼ばれる、日本にはちょっとあまり見かけないお野菜、またクレソン、春菊など、食べますし、またお肉類、鶏肉、豚肉、牛肉、また内臓類などもたっぷり入れていただきます。
ヘルシーで美味しいですよね。
そうですね、全く油を使わないのでとってもヘルシーです。
そうですよね。私が確か火鍋を食べた時はこういくつかねスープに種類があって、その中から好きなものをみたいな感じだったような気がするんですけど、
そうですね、こちらもお店によりますけど随時10種類ぐらいのスープを選べるようになっています。豚の骨で取ったスープやチキンスープ、また魚の骨で取ったスープなどいろいろ好みによって選べるんですよ。
桜井さんのお好みのものは？
そうですね、今香港で人気なのがジャガイモとトマト味のスープというのが人気でして、これもとっても美味しくいただけます。
日本ってこうお鍋をみんなで囲むようなイメージがあるじゃないですか、香港はどういうふうにして食べるんですか？
そうですね、ファーストフードのようなお店ですと一人火鍋というメニューがありまして、簡単に一人で行って火鍋を食べることもできますし、大きなレストランに行けばもう8人10人集まってみんなで火鍋を食べるという習慣もあります。
一人で鍋をしてしまうこともあるんですね、
そうですね、ちょっと寂しいですけれども
でも日本よりもじゃあ身近なのかもしれないですね、そういう意味ではね。
そうですね。
さあ、香港料理と言いますとまだまだたくさんあると思うんですが、結構その漢方とか薬膳とかね、そういうイメージもあるかなっていう感じがするんですけれども、現地ではやっぱりそういうものも多いんですか？
そうですね、特に薬膳専門のレストランというのはないんですけれども、それは食べ物すべてが薬膳という考え方があるからなんですね。なのでどのレストランで食べても体に、食べ物は体にいいものという考え方があります。しかしちょっと体調を崩している人なんかは、薬膳スープというものがありまして、ちょっと風邪気味だなと思ったら漢方薬の先生に見てもらって処方してもらったスープを飲むという習慣もありますね。
美味しいんですか？ 漢方のスープって。
そうですね、ちょっとまずそうなイメージがあるかもしれませんけれども、あの香港の人はまずくても、あの体に良くてもまずいものを食べないので、とっても美味しい漢方スープなんですよ。
苦いとかそういう苦みがあったりとかってイメージがね、どうしてもあるんですけど ね。
でもとっても美味しくて、あのこの漢方スープというのは毎日お母さんが家で 2,3、はい、時間煮込んで作っているんです、うん、
あ、じゃあのお袋の味みたいな。
そうなんですね、
家庭の味もあったりするんですね。じゃあきっと。
そうですね、あのまず香港の人にお母さんのお料理で何が一番好きって聞くと、はい、必ずこの漢方スープと答える人が多いです。
そうなんですか、うん、それほどまでに定着してるんですね。
そうですね、
あの香港の方ってやっぱり綺麗な方がね多いような気がする。
そうなんですよ、
ね、するんですけど、美容にも健康にもいいもの食べてるからなんですかね。
そうなんですね、なんか、うん、あの化粧で綺麗にするというよりも、うん、内臓から体の内側から綺麗に健康になろうという考え方の女性がとても多いので、はい、お肌がやっぱりツルツルスベスベという人がとても多いですね。
桜井さんはもう13年間も香港に、ね、暮らしてらっしゃるって聞いてるんですけど、どうですかお肌の調子とか。
そうですね、はい、あのまあ、湿気もあって乾燥がないということで、シワは少しはあの出てきてますけれども、日本にいるよりは軽減されてるかなという気はしますけれども。
香港行っちゃおうかな。いいな。
あとは食べ物でコラーゲンをかなり取りますので、はい、それでもやっぱり肌に現れてくるっていうのが違いがあると思います。
なるほどね。あの料理研究家をされていらっしゃいますよね、どう日本の料理と比べてその、美容に関してどう違います？一番。
そうですね、やっぱり先ほど言いました、コラーゲンを取る量が日本料理または日本人が普段食べている食事と比較にならないぐらい多いんですね。
あ、そうなんだ。
で皆さん女性が綺麗になるためというより も、はい、もうお年寄りからお子様まで、みんな幅広く男女問わずコラーゲンのものを食べるという、普段の食卓からコラーゲンのものを食べるという食事体験になってますので、はい、あのおじいちゃんおばあちゃんでもお肌がツルツルで羨ましいです。
いいですね、すごいいいことを聞きました。やっぱり日々の食生活っていうのはね一番出ますからね。
そうですね、香港は日本と並んでとても長生きをする人が多いと頃なんですけれども、はい、このスープがその原因じゃないかと言われていますね。
なるほど、お袋の味のね漢方スープ、いいですね。わかりました、今日はどうもありがとうございました。
いえ、こちらこそ。
今日のワールドフラワーズネットワークは香港で暮らすフラワーレポーター桜井恵子さんでした。私もね実はちょうど香港行ってみたいなって思っていたところだったので、どんなものを食べようかななんて考えながらお話を聞いてしまいました。美容にいい漢方スープ絶対食べないといけませんね。